最高説第三主日の福音朗読で洗礼者ヨハネの活動が朗読されました。ヨハネの活動はすべて後から来られる私よりも優れた方に群衆を向けさせることでした。ヨハネの進めはヨハネ自身が求めている進めではなく、後から来られる方が求めている進めと言えます。皆さんは会費を払っているものがあるでしょうか。年会費とか。私は3年この方会員になれずにもがき苦しんでいたものがありましたが、ようやく抽選を突破しました。それは2022年のカープファンクラブです。当選したのでもう死んでもいいです。今のは取り下げます。私が当選したカープファンクラブは単年会員なので、毎年出直しで抽選に応募し、それを突破しなければなりません。ですから死ぬわけにはいきません。長い道のりでした。2015年くらいからカープが強くなりだして、セ・リーグで3連覇をしました。それと同時にカープファンが俄然増えまして、通常の継続会員枠に何年待っても空きが出なくて申し込みがありませんでした。一時期は年間シートを買おうかとまで思い詰めました。年間シート50万円ぐらいだと思いますけど。それから単年会員という枠が用意されたので抽選に応募し続け、4年目に抽選会を突破したわけです。ようやく手に入れた来年の枠です。大切に使いたいと思っています。さて、福音朗読ヨハネの最初の勧めを取り上げましょう。ヨハネは下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えました。分けてあげることが勧められていますが、この勧めを実行することが救い主を迎える立派な準備になるのです。下着を分け合うの部分ですが、私は本心では下着を持っていない人がいるのだろうかと思いつつも、下着すら持たない貧しい人が実際にはいたのでしょう。2枚のうち1枚を分けるのですから、大きく言えば持ち物を半分与えるということです。持ち物を半分与えると聞いて何かを思い出さないでしょうか。これはザーカイの物語に通じます。ザーカイはイエスに声をかけられ、こう答えました。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと。半分与えるということはとても重い決断です。物の代償もあるかもしれませんが、それでも半分ということは自分と分け与える相手を同じ重さで見ているのです。何かこう施してあげる側と施しをもらう側という見方ではなく、私はあなたを自分のように思っていますという印が半分与えるということではないでしょうか。そうするとイエスが命じた愛の掟にもつながってきます。隣人を自分のように愛しなさい。 ヨハネの勧めに耳を傾ける人は、イエスが高く評価したザーカイの改心にもつながり、またイエスが求めた愛の掟にも心を開く人となっていくのです。私たちも洗礼者ヨハネの勧めに耳を傾けるべきです。洗礼者ヨハネに耳を傾けず、後から来られる救い主イエスには耳を傾ける、そんなことはできません。実際洗礼者ヨハネに耳を傾けなかった律法学者とファリサイ派の人々は、イエスにも耳を傾けることができなかったのです。半分なんてそんなことをしてたら生活が破綻しますよ、そう考えるかもしれません。ですが考えてみましょう。半分を与える場面はいろんな時にやってきます。小さな例えですけど、皆さん三笠山というお菓子ご存知でしょう。これを子供と分け合うとして、その子が小さいから一口分だけ分けて、はい、私とあなた、そういうふうに分け与えるでしょうか。もし小さな子の方が三笠山を持っているとしたらどうでしょう。その子はあなたにそのお菓子を半分に割って差し出してくれるのではないでしょうか。相手に適正な分量で分け合うのではなく、あなたは私と同じ大切な人ですと考えているなら半分与えるのではないでしょうか。ご降誕まで2週間です。父なる神は私たちにその一人子を分け与えてくださいました。半分分け与えてくださったのでしょうか。いいえ、違います。持っているものをすべて与えてくださったのです。この2週間父なる神が私たちを愛してくださった愛の大きさを考えましょう。その愛の大きさに感謝して、私たちがさまざまな場面で半分分け与える勇気を願い求めましょう。私と同じように大切な人がいる、これはとても素晴らしいことなのです。